ここからはハトムギ料理研究家の美味しく健康の時間です。パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さんです。竹川先生、今月もよろしくお願いします。
皆様こんにちは、ハトムギ料理研究家の竹川雅子です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
今日もね、薬膳のお話進めてまいりますね。
はい。
梅雨に入りましたね。
そうですね、
皆さん梅雨の時期に入りましたけども、体調いかがでしょうか。今日はね、いいお天気なんですけども、はい、明日大雨との、
ね、言ってますね、
予報ですよね。ね、しっかりと梅雨の時期の体調管理をしていきましょう。
はい。
ジメジメとした、ね、湿気は胃腸に負担をかけるっていう風に言われるんですね。この時期ちょっと胃腸の調子が優れないとか、はい、食欲不振に、ね、なったりとか、うん、あとね、胃腸はちょっと壊しちゃったりとか、
はい、
お腹が緩くなっちゃったりとかね、うん、そういう風な症状が出てくる方もいらっしゃるんですけども、
はい、
皆さんいかがでしょうか。星野さん、なんか梅雨になってなんか体調が変わったとかありますか？
結構いろんな方聞きますね、
うん、
まずね、
うん、
さっき聞いたのはぎっくり腰になった人。
ほんまですか？
日頃そんなことないのに、うん、なんか梅雨に入った途端に腰の調子が悪くなって、
急に冷えたのかしらね。
あとはね、うん、なんか昨日あたり、うん、黄砂が飛んでますっていう風に天気予報出てましたね。
黄砂すごいって言いますね、今 ね。
くしゃみが止まらない人とか、
頭痛とかね、結構その影響もあるのかもしれないですね。
そうですね。
まあね、梅雨の時期っていうとね、
はい、
なんか空気もどんよりして湿っぽいじゃないですか。
そうなんですよ。
お風呂のカビとか、ね、大量発生とかする時期になりますのでね、ちょっと湿気がすごいんですよね。はい、そういう時にね、なんていうんですか、こういうものを食べとけばいいっていうね、胃腸の調子を良くする食材っていうのもありますので、うん、まあ、そういうね、薬膳のご飯のね、お話を今日もしっかりとしていきたいんですけどもね、
はい、
胃腸が丈夫な人ってね、うん、どの季節も元気で過ごせることができるんですね。あと何食べても元気っていうのはもう胃腸の強い方の特徴なんですけども、
いいですね。
このね、日本人ってね、この時期になると、
はい、
胃腸の調子が優れなくなる方ってすごく多くなるっていうふうに言われてて、同じアジア人でも大陸に住まれてる中国人とかね、はい、韓国の方と違って、日本は海に囲まれてる、ね、国ですので、はい、もうそれでなくても湿気が日頃からすごいんですね。
多いんですね。
そう、それプラス雨がよく降るこの時期っていうのは、梅雨の時期っていうのはもう胃腸の調子が優れないっていう方が多くなるっていうふうに言われてるんですね。でこれ、日本先進国でね、日本ほど胃腸薬が売れる国はないんですって。
そうなんですか？
結構ね、漢方でも胃腸薬の宣伝もよくしてますしね、
はい、結構種類多いです ね、
うん、まあ、お薬も飲まれてますしっていう方が多いって言われてますので、
はい、
この時期しっかりとね、胃腸の調子をね、薬膳的にね、ケアしていってあげると、
はい、
まあ、過ごしやすくね、うん、スムーズにこの時期を過ごして、まあ、暑い夏にね、備えれるっていうふうに言われてますので、
はい、
ね、しっかりと胃腸の調子、良くしていきましょう、
うん、
はい、4時まで生放送でお届けいたします、
はい、
皆様にとってお役に立つ薬膳ご飯のお話になりますので、最後までどうぞお付き合いください。はい、胃腸の話をね、今日は薬膳的にしていこうと思うんですけども、
はい、
胃腸でね、しっかりと食事から食べ物を食べてエネルギーをね、こう変換してくれる、
うん、
そして各細胞にね、栄養を送って、それで私たちが元気に、ね、なるんですけども、
なるほど、
まずこの胃腸が弱かったらですよ、うん、その食べ物からいいエネルギーをまず生み出す力が少なくなってきますよね。
そっか、もったいないですね。
もったいないですよね。もともと私たちは胃腸が、ね、弱い方が多いと言われてますので、
はい、
そこでしっかりと、ね、胃腸のケアをしていくんですけども、まあ、大体ね、梅雨の時期になると胃腸の調子が優れないなっていうちょっとチェックっていうのがあるので、
はい、
ちょっとチェックを、ね、今日ご紹介させていただきますね。
はい、お願いします。
9つぐらいあると思うんですけども、梅雨の時期は体調が優れないとか、
うん、
あと体がだるく感じるとか、
あ、
口内炎ができやすいとか、
口内炎、
うんうん、あとね胃腸がまあ弱くね自分はもう弱いんだってこう感じてしまう方、この時期になると特にね、で食後ね眠たくなる方、どうでしょうか皆さんチェックしてみてくださいね。あとは胃がポチャポチャする、う
ん、あなんか水の音が、
あそうそうそう、なんかこう走るとポチャポチャっていう感じがするとか、あとね下痢をしやすいとか、あと疲れやすい、
うん、うん、
あとね思い悩みやすい、なんかちょっとくよくよと考えてしまうとかね、
うん、
あとむくみやすい、むくみやすい方はもう消化器官が弱いということに なりますの でちょっと今チェックをねご紹介したんですけども、はい、一つでもね心当たりがあったり、うん、あそれあるって思った方は
そう、ね、
もう消化器が弱いっていうことになるんです。
まさになんか一昨日ぐらい口内炎の話、うん、友達としてました。
口内炎になったんですかね、
はい、
口内炎はねもう栄養失調の現れなんですね、
うん、
だから胃腸がちょっと荒れてたりとか、
そっか、
そう口内炎って炎症って書くでしょ、
はい、
だからちょっと荒れてらっしゃったりとか熱を持ってるっていう感じになるので、それこそ本当に胃腸が弱い方、うん、この時期口内炎になる方多いんですよ。
なるほどね、
口内炎ね痛いですよね、
うん、痛いでしょう ね染みたり、
あの口内炎にチョコラ BB ってよく宣伝してるじゃないですか、
はい、
チョコラ BB にはねあのハトムギ翌イニング入ってるんですよ。
おそうだったんですね。
そうそうそう、いろんな生薬が入ってるんですけども、翌イニングっていうハトムギも入ってるんですよね、チョコラ BB の口内炎効くのにね。
素晴らしい。
そうだから本当にこの口内炎の方はハトムギ食べなさいって薬膳の先生おっしゃいますね。
なるほど、そうああいい情報ですね。それは
口内炎はね痛いですのでね、そうそう、あの、うん、漢方薬でねちょっと早く治して、で胃腸の調子を良くする食べ物をね、うん、食べていただいたらいいかなと思うんですけど、
はい、
あの胃腸の調子ってね消化器官ってねまず何をしてくれてるところかっていうねポイントが4つあるので、はい、ちょっとそのねお話先に進めていきますね、
はい、
まあ脾っていう風に考えられるんですけども、うん、脾ってね脾臓の脾って漢字で書くんですけども、脾ってこう漢方で言うとそれは消化器官すべてのことを言うんですね、
はい、
春は肝臓ね肝を養いましょうっていう時期だったんですけど、うん、この梅雨の時期は脾を養いましょう、消化器官が弱くなりますのでそこをケアしていきましょうねっていうあのことになっていくんですね、
はい、
で消化器官っていうと食べ物から気血水、うん、エネルギーとかね、まあ、元気を生み出してくれる元を作りっていうのが一番ね、で次にね血が血管から漏れ出さないように、はい、うんする働きっていうのも消化器官の働きっていうふうに言われてて、例えば、
はい、
こうガンとこう腕を当たっちゃったら、はい、すぐに青痰ができる人とか、それ血管から血漏れてるんですね。
ああそうか、内出血って言いますもんね。
そうそう、うん、あとあざができたりとか
できやすい人いますね。
っていう方はもともと消化器官が弱いかもしれないんです。で消化器官の働きっていうと血管からね血が漏れないようにするっていう働きもありますので、ちょっとしたことであざがよくできるわとか、うん、鼻血が出るわとか、
あ、
うん、不正出血とかね、あと青痰ができるっていう方もちょっと消化器系のトラブルになりやすいっていうふうに言われてます。
意外なところでわかるんですね。
そうなんですよね。
うん、
あとねその内臓をね、はい、その位置に持ち上げるっていう力もこの消化器の働きで、心臓はこの左のね胸のところにありますよね、肝臓はこの右下にあるっていう風に、腎臓は下にありますよね、
はい、
っていう風にその位置をね固定してる働きも消化器系の働きって言われてるんです。
ほう、
ですので胃下垂ってありますね、
はい、
子宮下垂とかね、はい、そういうちょっと下にこう垂れるっていうのも消化器の弱いところっていう風に言われてるんですね。
そうなんですか。
ですのでねこの消化器系が弱くなってくると、はい、なんとたるみやすくなる。
あら
これね内臓だけのお話じゃなくて、
うん、
こう顔がたるみやすくなる、二の腕がたるみやすくなる。
あらら、まあ急に現実味が帯びてきましたが
そう、内臓の位置をね本来あるべき位置に落ちないようにこう保ってるっていうのもこの内臓の消化器系の働きですので、うん、そこがちょっと弱ってくると二の腕や胸とか、
はい、
ほうれい線がちょっと濃くなってきて、ほっぺたが垂れやすくなってきたりとか、
まあ、
っていう風な症状にもなってくるので、これをねしっかりと上に上げとかないといけないんですよ。でもそれこそほんまに消化器系、それを 強くしようと思うでしょ、そう考えると。
そうですね、
垂れるのが嫌やから、
はい、
頑張って食事見直していってくださいね。後でお伝えしますのでね、
はい、
あと最後が摂食行動に関与するって言われてまして、なんとね、消化器系が弱い人っていうのはね、これ中医学の独特な考え方なんですけども、必ずその臓器は感情とリンクするっていうふうに言われてます、
じゃあ心のバランスとかが影響する、
うん、そうなんですね、はい、ですのでこの消化器官が弱くなってちょっとひどくなると、一時的に大量に食べて、はい、それを満たそうとする、
あ、心の満たしを食欲で、
そうそうそう、
あら、
その思いが伝わらなかったりとか、うん、するとこう摂食行動に出てしまうっていうのと、あとね、衝動側に出てしまう、これはもう大きなストレスに関係するんですけども、はい、ストレスがかかるとまず消化器系がね弱くなってくるんですけども、そうするとそれを満たそうとして大量摂取するか、うん、あとまあね、いろんな買い物をして満たしたりとか、心を満たすね、
はい、じゃあ最近だったらのポチポチの買い物が、やってるじゃないですか、
ね、何でもね携帯のポチポチでね買い物しちゃいますよね、ま、そういう衝動にも出てしまうっていうふうに言われてるんですね、
すごいですね、つながってますね、
そう、感情とねリンクしてるっていうので、うん、特にこの日の問題は思うっていうね、
はい、
うん、感情にリンクするって言われてますので、その思いを満たしといてあげないといけないんですよね。でそれにはやっぱりいい栄養をね、はい、取ってあげると心も満たされるっていう風になっていくんですね。
なるほど、いい栄養から先に改善しやすい、
うんうん、そうそうそうそう、うん、でまあほら、いいさ食材とか高い食材をいっぱいね買ってお料理しても、はい、土台となるその土に当たるその消化器系が弱いと、まあ、土ってね、土壌が豊かであったら、はい、もう草花ですよね、まあ、それがもう元気に根付いて、うん、綺麗な花をね、美しい花を咲かすことができるじゃないですか、それと同じようにこの消化器系も強いと、うん、そのエネルギーをしっかりと食べて元気をね生み出してくれる、うん、パワーができるよっていうふうに言われてるんですね。
大事ですね。
大事、
うん、
なんかね毎月ね、はい、その臓器を癒しましょうっていう臓器があるんですけど、春は肝臓、
はい、
梅雨の時期は脾っていうね、うん、臓器なんですけども、一番ね毎月各臓器が大切やと思うんですけども、
うん、
今は脾ね、
脾
の臓器をねちょっと大切にケアしてあげてもらいたいなと思います、
はい、
でそこでね何を食べたらいいかですよ、薬膳的に、この胃腸に優しい食べ物っていうのは、
はい、
まずお米があります。
お米、
うん、あとハトムギも言われますね、
はい、
であとねジャガイモとか、
はい、
白菜、キャベツ、
うん、
山芋とかさつまいも、
うん、
あと大根もいいですよね。大根なんてジャスターゼって言って、
うん、
生物学的にも消化酵素の働きがありますので、
はい、
大根もいいですし、であとね椎茸とかね、
はい、
干し椎茸っていうのもいいっていうふうに言われてます、
うん、
であとね一番有名なのがやっぱりキャベツ、
キャベツ、
キャベジンっていう名前がつくぐらいの胃腸薬ができるぐらい、キャベツからねビタミン U がねたっぷり入ってますので、キャベツのお料理をするとかね、
うん、
もう一度ちょっと食材言いますね、胃腸に優しい、ね、はい、食材っていうのはお米とかハトムギとかジャガイモ、白菜、キャベツ、山芋、さつまいも、あと大根とか椎茸類ですね、
うん、
であとねお豆三類もいいですよ、
はい、
水はけもよくしてくれますので、大豆とか枝豆とか、
うん
うん、そういった豆類、
はい、
っていうのもいいですし、あと少量のね鶏肉とか牛肉っていうのも胃腸にいいっていうふうに言われてます、
うん
うん、こういったね食材をねちょっと日々頻度よく食べてあげると、
うん、
まあ、胃腸にね優しく、
あ、
うん、
なるほど。それで雅子先生、お粥をね、
あ、そうなんですよ、この梅雨の時期は、
はい、
お粥さんものすごくおすすめしております。
そうなんですね。
もうお粥さんってね口に入れるまでにもうちょっと消化良くなってるじゃないですか、
はい、
でそれはやっぱりお口に入れてあげると胃腸の負担が軽くなりますよね、うん、
あ、
ですのでおかゆさんっていうのはものすごい、うん、この時期の養生としてはおすすめなんですね。
なるほど、
うん、お米から炊いてもいいですし、出来上がったご飯から、うんうん、おかゆさんにしはってもいいですしね、でこの梅雨のね雨降ってる時にねおかゆさん食べるとね、はい、なんかほっこりするんです。また合うんですよ、
ほっこりと、
うんうん、胃腸に優しいっていう感じもしますしね。でこの時期はね特にこの梅干しとかを入れると、体も乳酸のね働きで元気に、ね、なりますしね、弱って胃腸ね、あとむくみなども改善してくれる働きがありますので、はい、梅がゆとかねおすすめします。あとおかゆさんやったらねいろんな具入れれますでしょ。
なるほど、トッピングみたいにね、
そう、うん、そういうのもしはったらいいかなと思います。もう雨降ったら朝食におかゆさんって思っといていただいたら間違いないかなと思います。
そっか、朝から優しく、
そう、
うん、いいですね。
そう、ほっこりするんですよねおかゆさん食べると ね、
なんか食欲ない時でもね、
うんうん、
さささっと食べれますしね。
そうなんですよ。でねこうちょっと暑くなってきてますけど、はい、冷え性の方多いんですよねこの時期。
あー、意外と、
うん、結構ね、うん、お腹下したりっていうぐらい冷えるっていう方も多いですので、はい、でそういった時はやっぱりね温かいおかゆさんを食べるっていうのもおすすめしてるんですね。
うん、
質が溜まりやすい時期にはね、そういった胃腸の調子を、まあ、負担にならないようなね食べ方をおすすめしてるんですね。であとねおかゆさんじゃなくてもよく噛んで食べる、
あ、大事
っていうこともダブルでお伝えしております。
うわ、もうこれ早く食べちゃう人はねもう癖のようになってますからね。
そう、癖でねもう 3,4 回噛んだら嚥下って言ってこう喉にねもう物を送ってしまうんですよ ね、
はい、
これはもう自然にね何十年こう生きてきて毎日食べてますのでね、もう自然にこうゴクンって飲んじゃうんですけども、そこを頑張って噛むっていう方に意識を持っていっていただいて、最低30回から50回、一口、
うわーすごい、
噛む、
数えた方がいいんですかね。
うん、30回はね数えた方がいいっていう先生いてはりますね。
数えないとこう飲み込んじゃいますよね。
結構ねだいたい 3,4 回で飲んでます
ねえ、
そうなんです。結局ね胃が休まろうと思ったら、はい、口でねいっぱい噛んであげるんですよ、食べ物をね。
そっか、
でそれで胃に送ってあげると胃の負担少ないですよね。そう、よくね私ね口とね胃ってね同じ体からできてるので喧嘩し合わないんですよ。
はい、
いくら口で噛まなくても胃は文句言わないんですよ。一生懸命働いてくれる、ね、これがね違う会社同士やったら喧嘩しまくってるやろなと思うんですよ、ね、
なるほど、こんな食材のままじゃ受け付けませんって言われちゃいます
よ
ね。そ
うそう、返品で上がってくると思うんですよ ねでもいいってすごいでしょ。うん、
受け入れてくれる、
受け入れる、絶対拒否しないから
ね。その代わり負担がいっぱい
かかってるんですね。いっぱい頑張ってくれてるんですよね。でそれをねやっぱり口でねご自分の意識してこう噛んであげて、
あ、
で送ってあげるっていうことをね。でそう、これからねよく噛んで食べますってこう思うじゃないですか、はい、でさあ夕食の時間来ました、食卓に座りました、絶対噛んでないです
なかなか難しそうですね。
ね、忘れてるんですよ。忘れます、本当にこれは。ですので、食べる食卓の前に書いとくとか、ーシール貼っとくとか、あと、お箸にね、30回噛むっていうのを書いとくとか、もうあるいはもう、こう利き手の、もう右手でもね、左手でも利き手の表に、もう入れ墨入れちゃう。30回噛むって。
本当ですね。それぐらい
それぐらいしないと、もう普段のもう食べ方で食べるので忘れちゃうんですよね。
なるほどね。
これね、よく噛むとね、精神状態まで変わるっていう風に言われてるんですね。
はい、
特に断食道場って聞いたことありますか？
何も食べないんですかね。
まあいろんな断食があるんですけども、結局は空腹にして、空腹にするとね、体の酵素はね、体を治す方にエネルギーがいけるので、病気が治りやすくなったりとかするんですね。でも家でさあ、ご自分で断食療法をしてメンテナンスしなさいって言われてもなかなかできないですよね。
そうですよね。
ですので高いお金を払って施設に入るんですよ。何も食べさせてくれないのに めっちゃ高いんですよ。
そうなんだ。
でそういうところに行くと、うん、まあ、あの最初おかゆさんからね食べ始めたりね、あの回復食の時にね、うん、断食終わったらね、はい、まあ、最初に重湯飲んだりとかねするんですけども、そのねお出汁の味とか、うん、もう本当にもうしゃぶしゃぶの雑炊のお茶碗一杯のご飯をね30分ぐらいかけて食べたりするんですけども、うん、まあ美味しいこと。
ああ、もう日頃気づかない繊細な味が。
そうそう。あ、でね、どこの断食のねところ行っても噛むっていうことをね強行にしてるんですよね、壁に貼ってたりとかね、その言葉がね、まあね、だいたい30回から200回噛みがあるんですよ。
200回。
200回になるとね、もうドロドロ状態になって何も残ってないっていう風な感じになるんですけども、まあこれをね、こう繰り返していくと、精神状態がね、だんだんと、まあ安定してくるっていう風に言われてるんですね。50回噛むとね、不平不満が解消されて、少しのね、ちょっといらんこととか、ストレスのことだったら、食事の得だけでもう解消されるって言われてます、50回噛みで。
へぇ。
うん、で60回噛むと、あ、まあ、その消化のねいいものがこうだんだんと解消、なんていうんですか、悪くなってくるじゃないですか。でその他の働きがさえて思慮深くなってくるっていうふうに言われてます。
そうなんですね。噛み方だけでそんなに。
そうなんです、うん、でね80回ぐらい毎食噛んでいくと、うん、自然の味覚がはっきりと味わえるようになってくるので、そこにもしね添加物とか合成着色料とか人工甘味料が入ってくると、はい、ちょっともう分かってくるようになる。
おー、敏感に。
そうそう、自然な食べ物の甘さだけをこう分かってくるようになってきますので、そういうふうな、まあね、味の変化が分かってくるっていう風になってます。で最後にね、この100回噛み、はい、100回噛み、これを続けると心が落ち着き、冷静に物事を判断する、
うん、
で消食で済み、睡眠時間も短くて元気でいられる。だから消食で睡眠時間も少なくてめっちゃええ感じの元気さが得られるのが100回ぐらいだよっていう風に言われてます。
すごいな。
で200回噛むと、まあ、頑固なあのご病気も解消されるっていう風に言われてますので、まあね、噛むだけでこんなね効果が出てくるっていうのがね、うん、あのまあデータでねもう出ておりますので、うん、一度ねいろんなこう健康法があるんですけども、噛む健康法っていうのも一度実践されたらいいかなと思います、うん、で実践しようと思うでしょ、で家帰るでしょ、忘れるんです。これはもう本当に必ず忘れちゃうので、
うん、
どう意識するかですよね。ご自分でちょっとアイデア考えて、うん、よく噛む、ね、ようにしていくっていうのがいいですね。あのね、私のお料理教室の、ね、はい、方でね、あの怒られてる方でね、これをお話しするとね、100回噛みをこう一口ねされた方がいらっしゃるんですけど、はい、なんかね1週間でねすごい顔がシュッとされて、うん、目もなんか開いてる感じがしてね、なんかこう見た感じもこう変わる。
あ、なんかこうシャキッとするんですかね。
そうな感じがしますね、うん、
なるほど。じゃあここで、メッセージが届きましたのでご紹介いたします、はい、ラジオネームみのさんです。ありがとうございます。
はい、みのさんありがとうございます。
ハトムギ料理研究家のおいしく健康さんへということで、
はい、
奈良ドット FM プレス34ページで広告を見ました、
はい、
ホームページもあるんですね。
あ、はい、
一度お店に行ってみたいです。場所はどのあたりですかといただきました。
はい、ですね、ここから車で、はい、まあ、本当に約10分ぐらいあの天理の方に行くんですけども、住所は奈良市出屋敷町 141-1 となります。169号線でね、ずっとこう天理の方走ると、大桑さんがね右手に大きな大桑さん出てくると思うんですけども、そこ右に曲がるとあの鳩麦の森っていうねあのお店になります。鳩麦のパン屋さんしてますので、ぜひいらしてくださいませ。
そのパン屋さんがまたおしゃれなんですよね。
ありがとうございます。今ね、ブドウの木がね、ツタがいっぱいできててね、 もうちょっとあのちっちゃいですけども実が、うん、実ができて可愛いですよ。
あれがいいです。なんか雰囲気がマッチして。
そう、あとね、ハトムギの 種まきが始まりましたでしょ。
はい、
5日ぐらい前に植えたので、あと1週間ぐらいすると、そのハトムギの森の横のオーガニックハトムギ畑でね、芽が出てきますので、新芽。またそのね、ハトムギの成長ぶりも見に来てください、
ね、パン屋さんからも見えますしね。
見えます。はい、
のどかな景観が広がってますので、
そうなんです、
ぜひ足を運んでみてください。
はい、
皆さんありがとうございます。
ありがとうございました。
それではこの後エンディングです。
はい、はい、来月は6月の23日水曜日3時半から4時までの間でお届けいたします。次回の薬膳ご飯のお話なんですけども、これからどんどんとね、雨が多くなってきますよね。で、先ほど言った胃腸の調子を整える食材プラス、皆さんどうぞ豆祭りをしてください。
豆祭り、
豆祭り、
うん、
お豆さんパラダイス、
パラダイス
をの生活を送っていただこうかなと思うんですけども、はい、お豆さんっていうとそら豆とか枝豆、あと大豆ですよね、大豆からできる大豆もやし、
はい、
ありますよね、で、あと緑のお豆さん、
はい、緑豆、
緑豆のね、からできる春雨、春雨は、ね、緑豆っていう豆からできてますので、はい、春雨料理を食べたりとか、あとは小豆とかね、黒豆とか、
あ、黒豆いいですね。
で、ハトムギもこのグループに入るので、
はい、
あの皆さん豆とハトムギ祭りをぜひしていただきたいです、
すごい。
すると水はけのいい体ができますので、この湿気湿気対策にもなりますし、湿気が体にこうね溜まっていっても、それをねおしっことして出してくれる働きっていうのが豆とかね、ハトムギにはありますので、この前ね薬膳料理でね、グリーンピースをね湯がいて、ハトムギ湯がきますでしょ。でそれをただ単に本当にオリーブオイルと塩コショウで和えるんですけど、それだけでとっても美味しい一品できますので。
うわ、なんか色も綺麗でね。
そうそう、緑とね白で、
あ、素敵。
もう本当にこう薄味で仕上げていくっていうのもこの時期の養生になってきますので、
そうなんですね。
そうなんですよ、皆さん、よかったらハトムギと豆祭りされてください、
はい、
きっとそんなにね、あのむくみとかにならないと思います、
そっか、梅雨の時期にむくんだりいろいろと胃腸の不安が出てくるということなんでね。
あとひどい方になるとこう頭痛とか、
頭痛聞きました、そういえば、
にもなる方もいらっしゃるので、あの要注意ですよね、この梅雨の時期っていうのは。
そう、季節が悪いんですね。
あ、そうなんです。でね、もうくよくよとあの思い悩んでしまうっていうのもこの火の養生っていうふうに言われてますので、何しか笑っておく、
笑っておく
っていうのも養生になってくるんですね。
スマイルですね、
スマイル。先ほどみーちゃん言ってましたよ ね。私あのスマイルさんって人の名前だったんですね、
はい、うん、そうなんです。
私は微笑むっていうのよって言ってたでしょ、一生懸命、ね、いろんな感情をリセットするのはもう微笑むしかないのよとか言ってたんですけど、スマイルさんっていう名前でした。
そう、名前でもう表してたんですね。
表してましたね。
うん、
みーちゃんに後で言っとこう。
そして来月ですけども、はい、またね、季節によっていいお話を選んでいただいておりますよね。
そうなんです。毎月ね、そういったあのその月に必要な薬膳ご飯のお話をしてまいりますので、ぜひね、あの今回は胃腸の調子を整えて、次は豆祭りをしてっていう風にね、進めていっていただけたらなっていう風に思います。
はい、来月も楽しみにしております。国際薬膳師の竹川雅子さんでした。ハトムギ料理研究家の美味しく健康、また来月もお聞きください。竹川先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。